本と雑談ラジオ。
はい。
毛筆の太字書体をイメージして。
はい、こんばんは。
漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野浩二です。
いかがですか、増野さん。なんか僕、このラジオを聞いた人が、
はいはい、
あの、増野さんの小説のコメント欄で、
悪口をね、
悪口を書いて、僕までとばっちり受けてしまったじゃないですか。
はい、あの悪口面白いですよね。
あの、金持ちの息子同士が、慣れ合いで喋っていると。
はい、面白いから、ちょっと朗読しちゃおうかな。ちょっと待ってくださいね。そう、小泉さんはどうなんですか、最近。
最近はですね、そうだな、何でしょうね。あ、そうだ、僕ね、金持ちの息子っぽい話で申し訳ないんですけど、はい、祖父が、あの、亀田製菓の、創業者なんですよ。それで、ちょっと祖父の、漫画を、電気漫画を描こうと思って、親戚に取材を始めました。そしたらね、まあ、2件ぐらい、まあ、しかまだやってないんですけど、まあ、喜ばれて、
はいはい、
それはいいわよっておばあちゃんにすっごい言われて、やっぱ思いましたよ。あの、子供の漫画書いて本出した時も喜ばれたんですけど、はい、童貞とかゾンビとか性器が男性器と女性器入れ替わる漫画とか、
はいはいはい、
通り魔の漫画とか書いても誰も喜ばないってことに気づきました。
僕親不孝ですよ。それこそ今神様くれたインポって書いてるから。
そうですね。
もうなんか毎年来る年賀状が今年来なかったもん。父から。
そうだからね、喜ばれるっていうのはこっちとしてもモチベーションが上がって、
はい、
いいことだなと思ったんですよ。僕全体的にモチベーションが低下傾向にあったので。
あ、僕もともと親孝行な教科書の短歌載ったりとか、NHK でレギュラーで出たりしてたのに、どんどんますます親不孝になってきますね。そうそう、悪口はね、その神様がくれたインポっていう小説のね、あのコメント欄になぜか書き込まれたんですよ。でそれがなぜか小説のコメント欄にコメントもらえて嬉しいですかっていうペンネームでね。読みますよ、
はい、
コメントをもらえて嬉しいですか。音声を聞いたのですが、金持ちの息子同士の馴れ合いで非常に人の気持ちがわからない話にムカつきました。離婚していない、子供を育てていないという経験のある内容を話していましたが、金持ちの息子同士の会話なんて聞いていてもムカつくだけです。金持ちサブカルだけで馴れ合っていて気持ち悪い。きっとほとんどの人は金持ちの息子に生まれてどん底と言っているけど、それほどどん底でもない人にはわからないでしょうとしか思えないんじゃないでしょうか。どれもこれも浮ついていてまともに聞けません。論理的なようでいてそんなことはない、かっこ穂村さんの論理的なことと比べてはいけない、かっこ閉じ。自由律短歌の何がいけないんですか。これ途中の文章が今読んでても思ったけど、はい、日本語として意味が通じにくくなってて、
うん、
まあ、何度か読むと分かるんですけど、まず文章下手なんですよこの人。で句読点も聞いていてもムカつくだけですのと、あとだけ丸がついてて、あと丸がないの。だこの人短歌作ってて穂村さんファンなんですよ。
村上龍の小説で句読点がずっと点だけの
がありましたよ。ありますよね。でもそういう意図的なもんだとしたら一箇所だけ丸ってバカじゃないですか。
そっか。
でもしかも真ん中ら辺だし聞いててもムカつくだけです、
うん、
で最後もなんか自由律短歌の何がいけないんですかって、きっとこの人は自由律短歌を作ってる人なんですよ。
うーん、
そしてあの僕に短歌を褒めてもらったことないんですよ、
うん、
それでその恨みが本当は一番言いたいことなんですよ。
う
ーん、増野さんに短歌褒めてもらえなかったっていう恨みを言いたいだけで、後のことはもう付け足しですね。
まあ、僕ね、金持ちの息子みたいな活動してますけど、はい、うちは文系なので、
はい、
全く金持ちじゃなくて、あのうちはお菓子屋を営んでるんですけど、はい、もういつ畳もうかって毎年。
あ、
はっきり言ってね、うちはお菓子屋でこんな恥をさらすようで申し訳ないんですけど、はい、赤字で経営してるんですよ。
あ
の店員がもう退職して行き場がないから。
そんなことなくていいんですか。
家のね、貯金を切り崩して、
あ、
給料に当ててなんとか店を回している状況で、
はい、
火の車です。
あ、まあ、でもうちは親はね、
はい、
普通のサラリーマン的な家でしたよ。父が電電公社だったんですよ、で光ファイバーの研究してて、で、まあ、だからただまあ時代が時代だから定年退職したタイミングも良かったし、まあ、豊かな年金生活ですけど、
うんうん、
まあ、そんなに金持ちじゃなかったんじゃないかな。ただ、ただね、うちね、母が極端な人で、なんかチーズフォンデュとかすごい昔から食べてたし、まあ、でもスイートンも食べてたんですよ、戦時中食べる食べ物。うちではスイートンとチーズフォンデュはよく食べる食い物でした。
スイートンはどっちかというと貧しいイメージが。
あ、スイートンっていうのか発音。うん、そう、スイートンは貧しいイメージじゃないですか。こうただのこう小麦粉で、でもチーズフォンデュもよく食べてましたよ。あとブランチって言葉をものすごく昔から知ってました。でもそれってただ昼飯と朝飯が一緒になっただけだから、なんかうちの母はそういうとこありましたね。
そうですね。はい、まああと。人の気持ちがわからないって言われると全くその通りなんですけど、
まあその通りですよ。
うん、わかんないともう妻にもいつも怒られて、
まあね、
辛い思いしてますけど、あとね、どん底っていうのは増野さんであって、僕はどん底では全くないんですよ、
ま
あ
ね、僕で別にでもインポだって言ってるだけで全然楽しい生活だと思ってますよ。あの強がりじゃないですよ、あのなんだろうな、でも豆から入れたコーヒーを飲むとか書くだけで何気取ってやがるんだっていう人がいるんだけど、いいじゃないですか、豆からコーヒー入れてもね。
豆からコーヒー入れてると ひがまれる。
そう、インスタントしか飲まない人に。
あ、
どこまでレベル低いんですか、その人たちの生活は。
ねえ、そんな高くないですよね。
そうですよ、豆から入れた方が
缶コーヒーより安いですよね。
安いですよ。あの単に焙煎したての豆を買ってきて冷凍庫で保存して、で豆をひいて入れるだけだから、それだけですからね、僕の贅沢なんて。日々の暮らしの中で、
うちもね、お菓子屋なんですけど、昔キーコーヒーを豆で量り売りしてた時期があります
よ。はい、あ、そうなんですか、
ええ、
とってもお店の人の話発言って感じですね。へそうなんですか。
だからね、そのコメントを読ませていただいて、どんな貧しい生活してるのかなってすごく気になったんですよ。あの実はね、僕もそんな金持ち的な活動を、祖父の取材をしてるんですけど、高田の馬場で借りてるアパートは3万円の風呂なし、トイレ共同物件ですし、よく行く居酒屋千年の宴っていう290円居酒屋ですし、
はいはいはい、
食事のもう大抵富士そばとか、
はい、
松屋が多い、まあほ、まあなんかね、言い訳みたいで申し訳ないんですけど、
僕なんて差し入れでいただいたカレーとかをずっと食べてるから、宅発で食ってるようなもんなんですよ、本当に。
ただね、僕はね、そういう70年代の4畳半アパートみたいな生活にとても強い憧れがあるので、
やっぱ金持ちですね。
それそういうところを突き好んで借りていて、
はい、
それについて妻にはまたそうやって金持ちが貧乏に対する憧れみたいなそういうのをやってつってすごい怒られてる。
じゃあそのコメント書いたのが奥さんじゃないですか。小泉さんの。ありえるじゃないですか。
全くそうですね。
だって金持ち息子って言葉出てくるっておかしいですよ。身内ですよ、きっと。
そっか。
僕の若いた妻か、小泉さんの奥さんじゃないですかね。
そうか。
うん。
松間家だってね、ラーメン屋なんですけど、実家が、はい。そんな別に貧しい貧しいって本人は言うんですけど、そうかなって思うんですよ。食事はね、特にね、豊かな食生活を、で育まれたはずなんですよ。
はい。そうですか。まあでもどうなんだろうな。僕でも確かにあのコメント別にそんなに腹立たなかったのは、確かに本当にお金に困ったことない人だと自分で思ってて、ほら村上春樹の本にね、お金がなくて困ってた時に道歩いてたらお金が落ちてて、ちょうどぴったしだったの、ぴったしの金額だったから、もらっちゃったって書いてあったんですよ。林真理子の本にも書いてありませんでした？なんかお金がなくて困ってたら、ちょうど落ちてたから、ラッキー。
そうだっけな。
そうなんですよ。で、僕は、それもう、お金拾っても絶対小判届けちゃうんですよ。どんなに自分が困ってても。そこはやっぱり、金に困ったことない人の発想だと思うんですよね。
やっぱり。僕は猫ばばしたことはよくあります、
ね。ありますか？
はい、
僕、ないんですよ、今のところ。だから結構、でも自分が財布出てこなかったことはありますけど、人のものを盗むとかもちっとも分かんないし、ちっちゃい時に自転車のベルをクラスメートの子が盗んだことがあって、 なんてことするんだってびっくりしたことがあるんですよ。そんなことをするなんて人としてと思って、ちっちゃい時ですけど、まあ、もう僕魂が美しいから、そういう醜いことが分かんないんですよね。
なるほど、僕はもっと汚れてます
ね。そうですか。
ただね、僕もお金に困ったことは全然ないんですけど、はい、僕と同じ生活をしてたら困る人なんかいないってぐらいお金はほとんど使わないんですよ。
そうですか。
あのね、僕はそういう出版業界に携わっているものとして、はい、恥ずかしいんですけど、はい、Amazon の1円の本とかよく買いますよ。
ああ、僕はね、Amazon のは買わないし、ブックオフもなるべく買わないようにしてますね。ブックオフにくいですもん僕。そうなんですよ。そうだ、最近ね、ショートソングっていう僕の売れた本が絶版じゃないかっていう噂が一瞬流れたんですよ、うん、まあ、それは間違いだったんですけど、調べたら、まあ、ある方が注文しようとしたらもう品切れですって言われたらしいんですけど、うん、もうショートソングってブックオフに行くと山のように置いてあるんですよ。特に吉祥寺のブックオフは一時期3カ所に売ってたから、うん、山積みで3カ所に山積みでおすすめって書いたんですよ。
それだけいらないっつってリリースする人が多い。
まあ売れたってこともあるんですけど、なんかすごい嫌で本当にね、どうしようかと思ってました。だから例えば僕のね、手を切ってですね、はい、血を垂らしてショートソングを血だらけに染めとけば売れなくなると思うんですよ、うん、でその血を流したってことでなんかこうあるメッセージもなるし、抗議しにくいじゃないですか。著者が血だらけにした。怒られるかもしれませんけど、
普通に器物損壊罪で、
まあそうなんですけど、
罪に問われますよ。
それで問われてもいいぐらいブックオフ嫌なんですよね、でも今大手出版社がブックオフの株主になってるんで、困ってるのは著者だけで、はい、で僕の本多分ブックオフでぐるぐるしてて、みんな読んでるのにみんなブックオフで読んでるんですよ、うん、結構よく言われますもん、読みましたよブックオフで。話がそれちゃいましたね。
そうですね、
だいぶ雑談しちゃいましたね。今日の課題文に行きましょうか。
そうですね。じゃあ、長島優さん、つい有島優って言いたくなってしまう。何度も何度も。
長島優さん。
長島優さん、愛のようだと、
はい、
県外編集者、都築恭一さんの本について、今日は話
し
させていただこうと思います。
はい。
じゃあ、愛のようだから行きましょうか。
愛のようだね。
いや、すっごい面白かったんですよ。この人ね、僕、今日誕生日で、実は今、
はい、
今さっき佐々木あららさんと日本を代表する歌人の方、お二人に誕生日ケーキで祝っていただきました。はい、で、ですね、68年度生まれですよね。
はい、僕たちはね。
その、長島優さんは72年生まれで、
はい、
最初に出てくる歌についてが多いんですよね。
そうなんですね。ヒット曲ね。
歌と車と、
はい、
まあ、恋愛と、
はい、
まあ、ちょっとした旅と、
あと、ボーイズトークなんですよね。
そうですね。そういった、まあ、この長島優さんが免許を取って車を乗り始めたっていう
話なんですよね。
そう、それで、それでみんなドライブしたりとか、
だから絶えず車乗ってるんですよね。
そうです、そうです。
だドライブ小説なんですよ、ね、
そう、最初に出てくる歌が筋肉マンの歌なんですよ、
はい、なんかだからそれ世代的なものがあって、 その曲知ってるとそうそうって思うんですよね、
ただね、僕はねちょっと筋肉マン世代よりちょっと上なんですよ、
はいはい、僕もね実はねあんまりそのヒット曲とリンクはしてなくて、まあ、もちろん知ってる曲もいっぱいありましたけど、スーパーバタードッグだった人が離れ組になったってこととかがちょっと語られてたりとか、でスーパーバタードッグはふざけてたバンドだったのに離れ組になったら急に真面目になってるってことを登場人物が語ってるんですけど、まあ、そういうちょっとしたこうコラムみたいなね、気の利いたエピソードがいっぱい出てくるんですよね。
そう、なんかね、僕がもう今日もね、新潟普段住んでるんですけど、はい、関越道で新潟に帰るんですけど、関越道に乗るエピソードが2回出てきましたよ。
あ、そうですよね。だからあとサービスエリアっていうんですか、
はいはい、
ああいうとこの雰囲気もすごく伝わってきますよね。
そうですね、まあ、ただね、僕はねサービスエリアって入るのにすごい入り組んでて、
はい、
遠いんですよね。そんで中もだだっ広くて、駐車場からトイレに行くのとかすっごい大変なんですよ。
そうなんですよ。あと車止めてたとこはどっか分からなくなるんですよね。
う
ん、
そう、すっごい休みの日とか車も多いと、えらい遠くしか空いてなかったり、だから僕は狭いパーキングエリアしか最近は使わなくなってしまいました。おすすめのパーキングエリアは、はい、長岡の、東京から行くと長岡のちょっと手前の山屋です。はい、山屋パーキングエリアはデイリー山崎が入っているので、あのぼったくり価格じゃなく美味しいデイリーのパンとか食べれてすごくいいですよ。ですか、だからね、サービスエリア何かとちょっとぼったくりであんま好きじゃないんですよ。サービスエリアでおすすめは、谷川岳の下りの、あ、上りもあるのかな、東京からだと下り新潟方面に行く時の、もつ煮定食が美味しいです。
へ、なんかあんまり僕車乗全く乗らないので、あの人に連れてってもらうことありますけど、なんかそういうことはねピンとこなかったことは確かなんですよね。あの、いや、長島優さんは僕ちょっとこあの交流があってお世話になってたことがあって、あの僕離婚した後に、あの誰か一緒にご飯食べませんかっていうふうに年賀状かなんかに書いたのかな、長島さんが本当月に1回ぐらいランチを一緒に食べてくれたんですけど、その時期の僕は会えば離婚の愚痴しか言わないんですよ。それをずっと聞いてくれてて、今思えばそんな拷問って聞いたことないそんな僕違う立場だったら嫌かもしれない。
作家として興味があったんじゃないですか。いや、
あの多分長島さんも離婚小説を書かれてるから、あ、まあ、あのあまりその辺のことは詳しくは知らないんですけど、
結婚したことない人だと思ってた、この本読ん
で、あ、読むとね、でもまあその辺は公約にしてるかどうか分かんないし詳しくは知らないんですけど、まあでも多分何か痛みを感じ取ることができるというか、あの共感性があったんじゃないでしょうか。でだから愛のヨーダもそういうすごくセンシティブな、
はい、
あのだから男友達がこうなんていうんだろう、振られたとか、
そうですね、
あと誰かが病気になってしまったとか、
まあなんか魅力的な女性、長い付き合いのある女性が癌だって、それで手術は成功したけどみたいな導入なんですよね。
そうですよね。あとだから、あと編集者の女性が実はあの時こうだったみたいなことを後で言ったりとか、あの人々が触れてると確かに人生の中でそういうことっていっぱいあるじゃないですか。
そうなんです、
誰かが振られたりとか、誰かが別れたりとか、そういうようなことのが車という移動するものによって、こう次々と現れては消えていくっていう感じで、途中に音楽も流れては消えていくみたいな感じで、だからなんかロードムービーではあるんだけど、それこそ生きるってことの象徴みたいな小説なんですよね。
その癌になったエピソードを読んで、はい、ね、若い時はもう僕物語を作ることには結構自信があるんですよ、ほぼ自分の売りはそれだけなんじゃないかみたいなところでもあるんですけど、はい、そういう病気で物語を盛り上げるなんて何たることだと、
はいはいはいはい、
けーって思ってたんですよ、
はいはいはい、
だけどねこの年になるとね、ってい
や実際に友人たちが死んだりするじゃないですか。
そう糖尿病になってたり、
はいはいはい、
癌を患ってたりとかあるから、大丈夫って本当に本気でハラハラしちゃったんですよね。
そうですね。僕もでも本当についこの間もすごく親しかった講談師の神田洋次さんって方が、あの肝硬変かな、なんか亡くなっちゃって、何人も死んでるからもう友人が、多分長島さんもあのすごく親しかったイラストレーターの方が亡くなってるから、そういうことが反映されてるんじゃないのかな。
そうかもしれないですね。
だからでもそれが大げさなこととして描かれてないんですよね。あのだから死がすごくドラマチックで悲しいみたいな風には描かれてなくて、いろんなことの要素の一つとして、あの語られてるところが、かえって悲しいっていうか、だから長島さんものすごいこうベテランも小説家として長いんだけど、なんてすごい面倒くさいことを書けるんだっていうか、
しかもさらっと書いてる感じがいいですよね。
これすごく難しいと思います、この小説書くとしたら。
ああ僕ねなんか簡単に書けてるような気がしました。
いやだからすごくうまいんですよ。あの長島さんの小説デビュー作からずっと好きなんですけど、 なんかゲームやってるだけの小説とかあるし、もう毎回あのトリッキーなことやる人なんですけど、本当に企みがあるんですよね、いつも。でこれもだってやっぱりちょっと普通はこうなんないっていうところいっぱいあると思うんですよ、うまく言えないですけど、
あの歌がたびたび出てくるじゃないですか、はい、奥田民生のさすらいとか、筋肉マンの歌とか、はい、僕もね同じさすらいなんてそれこそアルバムで無数に何回も聞いてたはずなのに、はい、これで本で読んでも歌詞がどの場所に出てきたのかとかメロディーが何にも思い出せなかった。
あ、さすらいはね、別れた妻も漫画にしてましたよ、さすらい。奥田民生はやっぱしある世代のねすごいヒーローだから、
うん、
あのいろんなだから曲の調子は絶妙なんですよね。
あの奥田民生さんの歌って、
はい、
結構肩の力を抜いて楽に生きていきましょうみたいなメッセージじゃないですか、はい、だから僕あんまねあの肩に力を入れて生きてたことがないから、
はいはいはい、
ちょっとね気まずい思いがあるんですよ。
なるほどね、
頑張ってる人がそういうリラックスしてくださいよっつって聞くべきものじゃないかっていう。う
ん、そうかも。だから奥田民生さん真面目なんですよね。
うん、
あのほら僕奥田民生さんのインタビューっていうか面識直にインタビューしたことないんですけど、文章でインタビューしたことがあって、音楽ライターだったんで、
うん、
もし当時ね愛のためにって曲がリリースされたんですよ、
うん、あれすっごい僕も好きです、
であれでね、もし愛って言葉が放送禁止用語になったら、
うん、
なんていう風に歌いますかって質問したんですよ。
うん、
そしたら答えはラブっていう答えが返ってきて、ふざけずに元があるって感じだったんですけど、でもなんかいや真面目なんだろうなと思って、そのすごい気真面目な人だと思いますよ僕。あの奥田民生さんって、長嶋さんでもこれってだってエッセイとしてね、
はい、
こういうエピソード一個一個書くっていう方法もあったと思うんですよ、でもどう見ても小説じゃないですか。
そうですね、
今僕誰が読んでも小説には見えないエッセイみたいな小説書いてるんですけど、そのなんだろうな、比較するのもおこがましいけど、もうなんかとてつもない遠いところにあるなこの小説はと思っちゃいましたね。
へ
え、なんか自分がとて今後小説をいっぱい書いてもうちょっと上手になっても、うん、こういうふうには書かない、書こうとも思わないかな。長嶋さんね、愛のようだってタイトルも自然なようだけど不思議なタイトルですよね。
不思議ですね、ちょっと意味が分かんないですもん ね、
なんか普通の言葉だから過去にあってもおかしくないのに、
何々が愛のようだっていう
ことですよね。だから愛のようだってことは愛ではないわけじゃないですか。
あ、本当だ。あ、でも自分の今のこの気持ちは愛のようだ。
でも恋でもないわけじゃないですか、きっと。
その、あの、がんを患った女性に対しての
気持ちが
あるんですよね。
で、そのがんを患った女性も、あの、なんか人のものなんですよね。
そう、友達とどうやら交際しているようだみたいな。
だから自分は部外者なんですよね。その距離感も年齢的に40過ぎて、あの車の運転免許を取ったってことがまずテーマだから、あのもう若者じゃないわけですよ。生活があったりして、
そうですね、
それで友人の、あのものである女性がちょっと気になっててみたいな話だから、まあなんかいろんなことを考えさせました。で、若者とまた若者が出てくるんですよね、
はい、
その友達として、
後輩みたいな、
でその若者の若さとか、あとこうボーイズトークが特徴的で、女性はこう言うけど男はこう考えてるっていうのがすごく僕新鮮だったのは、中島さんってかつては男も女もそんなに差がないっておっしゃってたんですよ。
あ、俺の、あの大学で習ったフェミニズムジェンダー論みたいな、
あの長嶋さんってデビュー作とか芥川賞を取ったやつとかが、あの芥川賞を取ったやつは女性が視点になったんじゃなかったかな、あの、サイドカーに犬っていうのは確か女性視点で書いてある短編で、名前も長嶋優だから女性だと思われてたんですって、最初。本名なんですけど、でなんでそんなに上手に女性のことが書けるんだろうってみんなに言われたんだけど、そんなに男も女も違わないと思うってインタビューでおっしゃってたんですよ、だけどこの本を読むと男はこうだっていう結構
あるし、あのね、女のどういう女が嫌いかっていうと、
書いてある書いてある、
そう あのできない女みたいな。
でもなんかそれも女性の嫌いなところも、パスポートの写真を見てからかう女は嫌だとか、結構長島さんかつて言ってたと違うと思ったんだけど、でも言われてみるとそういうことってあるじゃないですか。確かに、あの別に男女差別じゃなくても、単に異性としての女性でね、
うん、
自分のパスポート写真をからかう女の子は嫌だなとかあるじゃないですか、やっぱり。
うん、
でそれはあのこう言葉にされてみると、意外と小説に書いたことないと思ったんですよね。
うん、
あの男っぽい意見とかもあるし、うん、女の子っぽい意見の小説もあるけど、うん、この絶妙なボーイズトークは、うん、語られたことはあっても書かれたことないような気がしたんですよね。
あのね、このそのがんを患ってしまう女性が、
はい、
詳しくね、詳細があんま描かれてないんですよ、
はいはいはい、
美人であるとも書いてないし。
そうなんですよ。
だけどなんかすごい魅力を感じるんですよね。
そうですね、あのちょっとしたメールっていうかね、 LINE のメッセージとかですごく面白い人じゃないかと。
しかもその本人がそれで一喜一憂してる感じとかも伝わるんですよね。
それいいですよね。長島さんあんまりねルックスとか描写しないんですよね、どんな人物のこととかも。
でもそうなん
だ。でも例えば30歳だったかな、なんかあの、うん、泣かない女はいないって短編集では、
うん、
あのある男が紅茶を持ってくるっていうシーンだけで、うん、その紅茶を持ってくる男がどんな男かが伝わる書き方だったりとか、本当にそのうまいんですよね。だから顔がかっこいいとか背が高いとか書かないわけですよ。紅茶を持ってくるのが似合う似合わないみたいなことでその男をあのイメージさせるんですよね。本当にだから僕長島さんの小説大好きで、
うん、
あまりにもいつも NHK のテレビで、うん、毎回長島さんの小説を紹介してたら、
うん、
もうやめてくださいって言
われ誰に言われるんですか。
あのテレビのプロデューサーに言われて、もうそれから呼ばれなくなったことがあるんだけど。
いや心置きなく本当雑談ラジオで、
だってそんなに
長島優さんを紹介していきましょう。
小説そんなに大好きなわけじゃなくて、好きな小説なんてちょっとしかいないから、あのいいじゃないですか、好きなものはいくら紹介しても。
そりゃそうですよ。
うん、で僕長島さんの本は全部買って持ってるんですけど、でもあの、まあ、送ってくださったこともあるんだけど、まあ、買っても持ってて、でも全部読んでるわけじゃないんですよ実は。あのちょっとねあんまり張り込みにくくて読んでないものもあったりするんですけど、これは久しぶりに読んでめちゃめちゃ面白かったですね。
主人公が40代で単身者じゃないですか、
はい、
シングルで。シングルだと空き時間全部一人で自由自在に使いますよね、
はい、
で僕はあの結婚してて子供もいるから、
はい、
もう本当に自分の時間を確保するのがすごい辛いんですよ。
なるほどなるほど。
で増野さんも同じような立場だから、
まあね、
あるとすごい羨ましいって感じることもすごくあるんですよ。
なるほど。
そういうところは増野さんはどのように。
どうだろう。でも僕の場合はあの子供との暮らしみたいなものを夢見てた時期があって、
うん、 ですね、
まあ、それから12年ぐらい独身なんですけど、うん、やっぱちょっと正直小泉さんのその赤ちゃんの日記とか育児日記とか羨ましいですよ
まあその今の生活をなくしたいって気持ちは全くないんですけど、うん、あ時々いつもあいいな一人暮らし楽しそうだなって思っちゃうんですよね。
あ、うん、なんだろうな。でもその神様がくれたインポを書いてて、みんなが僕を不幸があるけど、いや自分で選んだ暮らしだし、それぞれその中でも楽しみがあるって思ってるし、実際中島優さんが僕の離婚のことを書いた本についてね、
うん、
どんなに離婚で苦しい時でも楽しい一日もあったはずだっていうことをおっしゃってて、それは僕もねそう思ってますよ、
うん、
あのそんなに離婚の時で苦しかった時にもそこだけで悲しかった、悲しみ一色だったわけじゃないわけですよ。
常に涙が流れ続けてたわけじゃないですもんね。
でも今もだって辛い時もあるけども、あのまあ楽しい一日もあるわけですよ。
うん、
だからそれはどんな人もそうじゃないかと思いますけどね。
うん、
あのあとすごく順風 あの僕もっと金持ちだった時期もあるんですね、その連載がいっぱいあって、うん、朝日新聞で書き、毎日新聞で書き、
すごい、
週刊朝日でも書いてあった時期があって、
新聞は原稿料がむちゃくちゃいいですもんね、
でしかも週刊コラム、週刊誌で連載コラム書いてたから、まあお金持ちだったんですけど、その時の日記とか今読み返すと暗いですから、金はあるけどすごく憂鬱な感じなんですよ、だから、当時と今とどっちが楽かっていうと分かんないですよね、でそういう感じがするんです。長嶋さんのも決して幸せ一色とか不幸せ一色じゃなくて、その微妙なこうグラデーションをとても丁寧に描くんです、長嶋さんってその描写が丁寧だから、あ、そんなことまで描写していいんだって思うんですよ時々。それは確かに見たことある風景だし、そういう行動をしたことあるけど、そこを書いてよかったんだ文章は。
そうですね、関越道とか本当感じましたよ、まあ、40代で一人暮らしだと、これから先もなんかこう、増野さんは陰歩だからそういう気持ちもないけど、
はい、
恋愛とかできるじゃないですか。
まあね、
なんか楽しそうでいいなって思いましたよ。
どうだろう、
なんか大して好きじゃないこと付き合ってすぐ別れたとかあるじゃないですか、ま、何その楽しいやつ。
まあ長嶋さんモテるんですよね、
だから僕はね、本当恋愛の始まりのお互いちょっと遠慮し合ってるところが一番楽しいと思うんですよ。
ああ、なるほどね。なんかそれは考えちゃうな。僕でもそういうのはちょっとね、サボってきちゃったかもしれませんね。結婚相手もすぐ結婚する気でいたし、なんかあんまりこの恋人みたいなものから徐々にみたいなのが苦手なんだと思うんですよね。長嶋さんはだから、ある意味とっても男っぽい人だなと思いました。車の運転も、だ車のことも好きで、どんな車が好きかとか語ってるし、車の機種とか興味ありますか？
ありますね。だから日産ラシーンっていう、はい、ちょっとあのワゴン車の荷物いっぱい詰める感じのジープみたいな形の車なんですよ、
はい、あ
結構個性的で、あこういうの好きなんだって思いました、
僕本当に分かんないです、その、あのミニカーで遊んでました子供の時。
遊んでましたね。
遊んでなかったんですよ、で自分の息子が赤ちゃんの時から、ミニカーがすごく好きだったから、ああ男の子みたいだと思って、もう本当に車興味ないんですよね。
うちはねトミカのね高速道路のおもちゃがあるんですよ。そこでこうダーってなんかこうかあのエスカレーターみたいなところをミニカーがこう上がっていくと、自動でそこでぐるーって走って戻ってくるっていうので、もうそこにね蒸気機関車乗せたり、わけのわからない状況になってね、頭おかしくなりそうで楽しいですね。
そうですね、電車とかもみんな男の子好きですもんね。
バスが好きですよ。
その辺もね、
バスのおもちゃ買ってあげればいいのか。
その辺も自分には欠けてるんですよね。だから僕車の運転が喜びを伴うっていうことを最近知ったんですもん、あのほら車の運転してスキーなんかでみんなでね、車で行ったことあるんですけど、スキー下手なのに、やっぱ車の運転する人かわいそうだって印象しかなくて、まさか乗ってて喜びを感じてるとは思ってなかったから、運転楽しいんだって思ったことありますよ。
長嶋優さんもやっぱちょっとね世代的に古い方だから、オートマ免許じゃなくてマニュアル車も乗れる免許を買う取るんですよ。
そこも男の子っぽいですよね。
で僕の時はオートマ免許なんか存在しなかったので、マニュアル車乗ってて、で長年もこんな一生オートマだけで十分だって思ったんですけど、ここ2年3年目ですね、車検1回通したから。30万円でマーチっていう車のちょっと一世代前の方なんですけど、マニュアル車を買って乗ってると、俺の方が運転がうめえっつって心の中で勝ち誇ることができるんですよ。
やっぱ車の運転のうまさとか、かっこいい車乗ってることが男性性の喜びにつながるってことなんですか？
なんかね、機械をやっぱオートマをっていうあのアクセルクラッチのない車だと、片手片足しか使わないんですよ。右手と右足、まあ右手両手使ってハンドル持ってもいいんですけど、ほぼこうやって体の半分しか使わないから、なんか気持ち悪くなって、で今はこうギアを左手で、もう僕ギアにあの シフトレバーに手を置きっぱなしで左手はで、クラッチこうやって、こうやってね、もうすごいロボットを操作してる感覚があって楽しいんですよ。あ、
やっぱみんなガンダム的なものが好きなんですか。
そうですね、
ほら小泉さんのお弟子さんの人がさ書いてたじゃないですか、ほら
ティラミスですか。
そう、ガンダム的なやつ。
宮川聡さん、
ああいうのもまずパロディの元になってるものに喜びを感じないから、そのガンダム的なものを、分かんないんですよね。
なるほど。
なんか自分って人生の多くのものを失ってるんじゃないかと思い始めました。
まあその代わり単価という大変なものを得ているから大丈夫ですよ。
いやでも本当車の運転が楽しいっていうのはちょっと騙された気持ちでいっぱいですね。自転車通学でも2回も事故起こしてるから。
自転車の運転は楽しくないですか。
いや全然楽しくないですよ。僕運動大嫌いだから。竹馬ぐらいじゃないですか楽しいのは。
ああ竹馬は楽しいんだ。
そう、唯一楽しい乗り物は竹馬ですもん。
キックボードはどうですか。
キックボードはねしょうがなく乗ってて あんまり喜びはないですね。
喜びはないけどしょうがなく乗
って。これは自転車がなかった時に友達がくれたんですけど、でも今乗ってませんも自転車あるから、
うんうん、
あだから自転車も中古であの折りたたみ電車買ったんですけど、うん、そこでロードバイクとか買わないところが自分らしいと思いますね。
なるほど。
そういうものに喜びがあったらどんなに楽しい人生だったんだろう。
そうです ね、
ねえ。そうか。
だからね僕本当車釣りも好きなんですけど冬場釣り何もしないんですし、
はい、
まあ、映画見るのと車を運転しながらラジオを録音したのを聞くっていうのぐらいしか楽しみがないから、
はい、
30万円の車じゃなくてもっとそこお金かけるべきなんじゃないかなってここ数日考えてました。この本読んだせいかもし
ん
ない。
なんかが結構かっこいい車買うんですよね。
そう僕はねただ安かったから買っただけなんですよ。
あなるほど。まあでもそこで結構こいつのセンスどうこうとか測られるってことですか車乗ってると。
あるかもしれないです ね。
そうか。あなんかでも僕ね車のこと興味ないのに関わらずそれでも面白く読めるってことがすごいと思いましたね、
うん、
やっぱその車って乗ることがどういうことか例えば、まあ、誰もが言うでしょうけど一度乗った車は絶対止めなきゃなんない、
うん、
駐車場に止めなきゃなんないっていうことをわざわざ書いてるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
言われてみるとそうじゃないですか。
はい、
確かに車乗ってる人って駐車場を気にしますよね。どこで止めるか。
そうだけどねそこは読んでて当たり前じゃんとしか思わなかったんです
よ。そこはでも言語化しないんですよ。
そうですね、
うん、長嶋さんらしいなと思ってそこ、確かに僕の車乗ってる人への印象って態度駐車場を気にしてるって感じですもん、はい、小泉さんだとそうじゃないですか。
あ、まあ、あの今高田の馬場のアパートがね、900円の駐車場があって中野より安いっつってすごい嬉しいんですよ、まあ、そこが1000円に上がったんですけど。
いやいろいろ考えさせられましたね。じゃあこれを読んだからといってじゃあ僕が免許を取ろうと思ったかというと、うん、絶対思わないんですけどね、
まあ、東京に住んでたら僕も車興味持たなかったと思いますよ。
そうですか。
だって不必要ですもん。
やっぱ必要なんですね。
あバイク乗ってました東京住んでた時は。
あでもバイク乗る時点でやっぱりちょっと、男の子っぽいですね。
そうですね。あのゲンチャリを CB50 っていうマニュアル車のゲンチャリを2万円で職場の人に売ってもらったんですよ、
はい、
でゲンチャリだと白バイにすぐ捕まるんですよ。で免許停止になってなんかえらいあの講習受けたり大変だから中型免許取ろうと思って、サメズと練馬じゃなくてあっちの多摩の方ですか府中だ、
はい、
府中の両方の免許センターを交互に試験受けに行ってサメズで取りましたもん。
ああそうなんですか。
そう、あそれがこの前加藤千恵さんのオールナイト日本で、
はいはい、
加藤千恵さんも免許取るのにすごい苦労した。それはなぜかというと公認じゃないところで行ったら、
はい、
免許センターで一発試験を受けなきゃいけないっていうのがあって、
はい、
僕はそれ中型免許で体験してたのですごい気持ち分かりましたよ。
なるほどね。みんな偉いな。でもちゃんと免許取っててなんかでもほら うち妹がね免許取った時に、免許取り終わった後にねあなたは免許取るのに最も向いてない人ですっていう風に判定が出たって言うんですよ。
ひどいですね。
そんなの先に言ってほしいじゃないですか。いや僕それも聞いてますます取る気なくしたんですけど、免許ねよく外国で取ったら取りやすくて日本だと外国で取った人は日本で運転できないって言いますよね、道路が広いから。 バイクか。私たちがお世話になってる夜昼英検っていう、夜昼英検の朝が夜の昼の人が
加藤さん
バイクいっぱい乗ってる、持ってるじゃないですか、やらしいですよね。
どうしてですか。
バイクいっぱい持っててやらしいですよ、やっぱり。だってさ、いくつかあるバイクをさ、今日はこれに乗ろうかなとか思ってるんでしょ、すごいやらしいイメージなんですけど、どうでしょうか。
僕はバイクは1台ずつしか持ったことがないからわからないですね。
別に加藤田さんを貶めたくないんじゃなくて加藤田さん好きなんだけど、やっぱそこの僕にはないこう男らしさ、さっきから男の子とか言ってたけど、男の子とか言う年じゃないんですけど私たちは、でもその男子らしさみたいなものが自分には欠けてるせいなのか、びっくりしちゃうんでしょうね、いちいち、バイクいくつも乗りこなすかって。
そう、ただね、僕が東京でバイク乗ったのは90年代なんですよ、
はい、
その時は街中至る所バイクなんかどこでも止め放題だったんですよ、
はいはいはい、
ところが今やバイクの路上駐車は駐車禁止の切符切られる対象になって、ものすごい厳しいんですよ。
あれはね、警察の天下り団体が乗るまで儲けるために作ったんですよね。
そしたらもうバイク乗る人全然いなくなっちゃって、業界も困っています。今
それは警察が本当に金を儲けるためにやってることなんですよね、
うん、
恐ろしいことですね、やだやだ。まあ、じゃあこのぐらいにしときましょうか。
そうですね、
はい、
愛のようだとても面白かったの で、ぜひ皆さんもお読みください、
はい、
さて、じゃあ鈴木恭一さん、県外編集者、
はい、これは私が仕事についてずっと考えてて、そういう参考になるかと思って読んでみました。
鈴木恭一さんっていう名前はね、何度も雑誌とかでお目にしてたんですけど、
はい、
どんな人が意識したことってこれ読むまでなかったことに気づきました。
あ、僕は写真集のほら東京スタイルっていう、ダサい部屋を写真集にしてかっこよくしたっていうのは読んでましたけど、
でもね、この生活東京スタイルの写真見ると本当涙が出そうになるほど、うん、なんか
生活感がね、
いいなーって思うんですよ、これいいなー。
実際こういう暮らしですよね、東京の人って。
90年代アパートで、東京にね、バンドやりたいだ、なんか
狭いアパートでね、
ファッションデザイナーになりたいだ、地方から来るんですよ。
ちっともおしゃれじゃないんだけど、一生懸命暮らしてるんですよね。
そう、狭くてもね、なんかけなげで、もう
だからトレンディードラマにあったような、あんな部屋ない、ないと、
うん、
畳の部屋にこうやってベッドとか引いて、
そう、
ジーンズとか壁にかけて暮らしてるんだと、でも本当にこうですよね、
まあ、それを僕は今そのコスプレみたいなことを高田の馬場でやって、
さすが金持ちの息子ですね
やってもトイレ共同、まあ、実際僕もそんなお金あるわけじゃないから、それが自然なんですけど、
ほら、なんか畳の上に布団引いて、なんかコンポだけは結構豪華なんですね、
そう
ステレオね、
ジ
ーンズが3つもかかってるみたいな、でもこういう本とか、だから鈴木さんはそういうフリーの編集者なんですよね。でいろんなことを企画しては、それこそあれに近いですね、この間 あのほら三浦淳さんの本に近くて、自分がメディアとなって面白いものをどんどん発信していく。
そうですね、
うん、
ジャーナリストであるなり編集者であって、
うん、
なんか作家ではないみたいなこと書いてらっしゃいましたよね、
でも有能で、写真撮ったら写真の賞取っちゃうし、なんかだからすごいですよね、そこは。
でもそれも必要に迫られて、その東京スタイルっていう方、写真書を出す
ために、
写真なんか人を雇う余裕もないからっつって、
自分で撮って、
そう、ヨドバシカメラかなんか行って自分に使えるカメラを売ってくださいっつって、その手探りでやってる感じがすっごいいいんですよ。
あとそれでアートっぽく撮るとか思わないんですよね、すごく丁寧に写真記録として撮ってるってことが、より、あの存在としては価値があって、まあ、そういうことばっかししてきた人なんですよね。
そうだからね、東京スタイル自体も連載とかでも何でもなくて、ただ本当これは押さえておかないといかんぞみたいな使命感で、
はい、
自分でやって100冊たまったところで写真集を出したけど、それが1万いくらもすんですよね。
そうなんですよね。
だから僕もこの多分スーパーでね、連載 何度もお見かけしてるはずなんだけど、そういった部分も、ね、本のがそもそも高すぎて、うん、僕が東京で一人暮らししてるときは買えるわけないんですよ。
後にね、でもちっちゃなポストカードになったはずなんですよね、写真集みたいな。でもなんか
12,000円、
うん、僕はその自分のジャンルに近づけたあの、現代史みたいなものを、現代の現代史はあのラップじゃないかみたいな感じの本を出されてて、それで結構あの自分に関係あるから読みましたね。
ああ、それ面白かったですか。
ね、不満もいっぱいあって、あの現代史は そもそもそんなにもともとちっちゃくてダメなジャンルなわけなんですよ。だからそんなにアンチとして悪口言うほどの存在でもない。だ谷川俊太郎さんもそうおっしゃってたらしいんだけど、弱い小さな世界なんですよ。だからそれをあの本当の現代史はそんなところにないって言われても確かにその通りなんですけど、僕の実感で言うと寺山修司の時代からそういうことは言われ続けてて、あのヤンキーの言葉とかの方が詩じゃないかとか、あのそういう切り口の考えはあったことはあったんですよね。ただやっぱりそれをちゃんとあの自分で足で取材していいと思うヒップホップのミュージシャンの歌詞を聞き書きして、で本にしたっていうこととかの、もう仕上がり丁寧な仕事ぶりがやっぱり素晴らしくて、
その現場までちゃんと行くんですよね。50いくつなのにその夜中の2時にやってるライブに
行くんですよね。
偉いなって思いますよ。
それでちゃんとそれいいと思って、そこでね、あのいいと思わないのにあのこういうのを面白がれるんじゃないかっていうふうに書いてあったら嫌なんですけど、心からいいと思って書いてらっしゃるから、すごく好感が持てるし、あのやっぱりヒップホップのって歌詞カードがなかったりするんですけど、それを聞き書きしてちゃんと書くとかもいいし、もう一個一個の仕事ぶりの誠実さがね、もう編集者の鏡というか、まあ、編集者でも ないんでしょうね。何でもやるから、編集者でありながら書き手でもあり写真家でもあるんだけど、でまあ、そういう人が今の雑誌がつまんないのは、あ、売れないのは今の雑誌がつまんないからですって言ってて、まあそれは鈴木さんに言われちゃったら辛いっていうか、そうだろうっていうかね、
褒めてる雑誌がコアマガジンのあのエロ露出狂の投稿のエロ本とか、
あ、そうですね、
そういうだから権威じゃないところに常に行ってるところがすごくいいですよね。
そうなんですよね。あのそうそう、ただそこがさっき言ったように、じゃあ現代史が本当に権威かっていうと、大した権威じゃないので、そこはねちょっとあの、なんかちょっと言ったし、なんて言うんでしょうね、ちょっと複雑な気持ちになりました。自分もちょっと現代史の世界にあの刺繍出したりしてるから、
あの J-POP とか歌謡曲の歌詞を書く方向に行くっていう流れはないんですか、現代史の人が。
そういう人もいますけどね。谷川俊太郎さんなんかはあのほら鉄腕アトムの作詞もしてるし、あのそういうの OK な人なんですけど、もちろんユーミンとかあのニューミュージックの歌詞とかの方が、すがしか男の方がよっぽど現代史よりも素敵だなんてことはもうみんな言ってることだから、まあ僕自身もそう思ってますけどね。現代史の詩ってインテリがやるんですよ。あのね、現代史手帳って雑誌があって、僕もそこに投稿してたことがあって載ったんですけど、とにかくああいうのに投稿してるとみんなね、頭いい学校の高校生とかなんですよ。みんな東大に行ったりするわけですよ。もう本当にうんざりで、まあ、短歌もそうですよ。短歌も高学歴フリーターとか、そういう人ばっかしなんですよね。インテリなんですよ、だから結局。だからその、あの鈴木さんはそういう意味ではご自身は結構インテリなんだけど、インテリじゃないものへの興味っていうのがすごくある人なんですね。
僕はね、詩人はイメージがちょっとあんまりいい印象がなくて、東京で90年代あの漫画描いたりバンドやったりしてたんですよ、で詩人ですみたいな人が来ると、おーすごいですねみたいによくわかんないから、ちゃんと敬意を抱こうって思って 接するとそういう人は詩人は割とすぐいなくなるっていう印象があるんですよ、うんまあね、役者と詩人はいなくなる、
うん、本当ですよね。それはでもお金が動いてないからなんですよ、
うん、
詩集って全国で100冊売れれば成功なんですって。
へえ。
だからもうもともと経済活動じゃないところでやってるから、
うん、
すごく頭のいい人たちのなんか貧乏するみたいな感じに見えちゃうんですよね。意地悪く見ちゃうと。もちろんその中ですごくレベルの高いことをしてるんだと思うんですけど、
うん、
僕の好きだったような現代史の人はそうでもない人もいるんですけど、基本的にはなんかインテリ同士がうなずき合ってるようなところがあって、
うん、
まあ、短歌もそうなんですよ。本当は僕なんて最も学歴のない歌人に近いんじゃないかな、まあ、もっと最近はね義務教育も出てない歌人の方がいたりするんだけど、
うん、
基本的にはインテリの世界なので、
うーん、
なんか僕頭がいいことってそんなにいいことかなと思うんですよね。だって賢い人たちがやる政治とかだってひどいものじゃないですか。なんかだから鈴木さんのその絶えずそうじゃないところを見てるっていう感じ、県外っていうのはそういう意味もあると思うんですけどね。い
やそれはですね、増野さんがねいい環境に身を置いてたからですよ。
まあそうかもしれません。
僕はね高校が偏差値47で当時周りがヤンキーばっかりだったので。
そうですか。
本当にね、いやちゃんと勉強していいところに行かないとこういう世界で一生終わってしまうんだって、もうすっごい辛かったですよ。
そうですか。
でその高校は今新潟工業高校の偏差値は37になってますよ、
はいでもね、いや僕勉強できなかったんですよ、とっても、だって僕その学校小泉さんと一緒の専修大学なんですけど。
そうですね、僕は一浪で専修大学だけど増野さんは現役じゃないですか。
でもそれも僕だって小論文で入っただけなんだもん。
いやー それだってでもそのそういう環境にいたからですよ。
でも本当に勉強できなくて、経営学部だったんですね、小論文で入れる学部だったんですよ、そしたらついていけなくなってすぐ辞めちゃいましたもん。で最受験目指してたけど結局どこも変わんなかったし、
うん、
本当勉強苦手でしたね、うん、興味あることしかできないんですよ、
うん、
僕、まあ、本はいくらでも読めるけど
一芸入試があれば入れましたね、
うん、でもやっぱりそれも中途半端だった。加藤千恵ちゃんなんて、うん、高校生の時に僕が監修して短歌集出したんですね、
うん、
17歳で。
お
でラジオとかも当てて、うん、割と遊びまくってたくせに、
はい、FM リベールですね、
はい、なのに立教の一芸入試でさっさと合格して、
はあ、
すごいのは小論文の時に短歌を書いたって言うんですよ。
あのマスがいっぱいあるのに。
そう、まあ、文章と短歌だったと思うんだけど、はあ、なんていう度胸ですかそれ。
そうですね。
それでちゃんと受かって、
うん、
まあ彼女かちゃんと勉強もできるんだろうと思うんだけど、うん、あんなに遊びまくってたのにと思いましたよ僕は。
ねえ、
うん、
で愛子に似てるって自分でリフェルで言ってた
まあね、でも
ラジオラジオラジオ
跡地へとっても才能ある人なんだけど、
はい、
でもなんだろう、やっぱ羨ましかったなそれで、
うん、
僕日芸持ちましたもん。 日大芸術学部の筆記試験で落ちたんですよ。
へえ、
まあ、筆記試験っていうかこうマークシート。
お
ーで僕高校の時都立と日大附属受かってて、日大附属にもし行ってたら日芸行けたかもしれないんだけど、うん、もし日芸行ってたら嫌なやつだったかもしれませんね。
なるほど。
ちょっと文章を書けると思って鼻にかけているような、鼻持ちならない人だったかもしれない。今も鼻持ちならないと思う人はいるでしょうけど
そんなことないですよ。
もっともっと嫌なやつだったと思います。あ、うん、僕作文だけが得意で、
うん、
本当勉強嫌いでした。
なるほど。ただ僕の高校は新潟市内の、うちは亀田町で、ヤンキーが勉強できないヤンキーがこぞってくる学校だったんですけど、はい、その高校にすら入れない亀田のヤンキーは新潟文理高校という創業した高校に行ってたぐらい大変だったので、
うん、
僕はそれほど最初ね、その高校時代の漫画を描いた時に、はい、バカ校ってタイトルつけたんですけど、
はい、
あ、もっとバカなとこいるからこのタイトルはちょっとダメだなって思ってジンバルロックに変えました。
あ、まあでもその頭悪い問題って根深くて、
あ、ちょっとねフォローさせていただきたいんですけど、はい、その新潟文理高校は今ものすごいいい高校になって、
なんですか、
甲子園で準優勝するした何年か前にしたほど野球に強い強豪校になってます。
あ、そうですか。
ただ僕の母校は偏差値47が今37にものすごい没落してます。
うーん、僕中学の時にねちょっとこうクラスに不良の人がいて、で与謝野晶子のことが、あ、ちょっとコーヒーでも温めますかね。いいですか、今温めても。
はい、
ちょっと音がうるさいんでしばらく余計なこと喋っててもいいのだろうか、それとも普通に。
多分大丈夫ですよ。
なんかね、ほら秋元康が作詞したニャンギラスと覚えてます？
ニャンギラス、
与謝野晶子も知らないけれどパッパラパラパーみたいな歌なんですけど、僕その中学の時の同級生が、
あ、おにゃんこのユニットだ、
与謝野晶子を知らなかったことにショックを受けて、すごい与謝野晶子知らないんだと思ったことがあるんですよ。
与謝野鉄管晶子、
でも、まあ、考えてみたら与謝野晶子なんか知らなくてもいいわけじゃないですか。
うん、5000円札でしたっけ。
あ、なってるのかな今そういえば。それは樋口一葉じゃなかったですか。あ、そっか。でも与謝野晶子は
とにかく学歴を露呈してしまいました。
でもその与謝野晶子のことを知ってるってことが自分はやっぱりちょっと成績悪かったけど勉強できる側だったのかなと思う時ありますね。
あ、
うん、あ、僕だから極端だったの。国語だけできたんですよ。国語は本当になんか成績に群がってですね、
うん、
現代国語とかは学年トップだったりして、
おう
なんだけど物理とかは赤点みたいな。
じゃあ行きます、は
い、そうそう、なんかどんどん勉強できない話になっちゃいましたけど。
そうですね。
でも都築さんは明らかにそういう思考の方ですよね。
都築さんはだって高校ぐらいからもうマガジンハウスでバイトしてたんですよね。その経歴もかっこいいじゃないですか、うん、なんだよその行動力。
なんかあれですよね、なんでしたっけ、スケートボードでしたっけ。
そうそう、スケートボードをポパイで紹介してるのどこに行けば買えるんですかつって電話したら、うん、なんか教えてくれたかで、バイトないですかみたいに言ったら、あ、おいでみたいになったって、
まあ、ある時代でマガジンアースっていうものの時代性もありますよね。
そうですね。
今そうじゃないもん、マガジンアースってもっと、もっと保守的な会社ですもん、で、ま、何度も社員にならないかって言われたけど断り続けて、
そう
今に至るんですよね。鈴木さんね、鈴木さん、でもその都度新しいものを作ってはこう見つけては本にしていくっていう、
うん、
好奇心がいいですよね。この本もでも書いたんじゃなくて喋ってるんですよね。
あ、ものすごい読みやすかったんですよ。300、350ページもあるのに、
はい、
こんな僕ね 4,5 日普通ならかかるのが2日で読めましたよ。
結構また興味あることがいっぱい書いてあるから、自分が編集者じゃなくてもいろんなところから入り込めますよね。ラブホテルの話とかもそうだし、あとまあ現状の雑誌とかへの怒りがあるんですよね。つまんなくなっちゃってたことに関してね。もう確かに僕も雑誌読んでもないもんな、あんまり。あります、雑誌で好きなものって。
雑誌はね、映画秘宝と髪の毛っていうプロレスの雑誌と、
はい、あ、はい、
その2冊は
読んでますか。
楽しみで読んでます。
もうあんまり読んでないですね。僕テレビブロスのコラムぐらいですね。
最初のね方に出てきたこの90年代にロシアのローリングストーンズのファンクラブの解放を買いに行ったら、
はい、
売ってもらえなかったって、外国で、
はい、
外国のそういうフェスみたいのがあって、
な
んでかって言ったら限定5部だから売れないって言って、
はいはいはいはい、すごかったですね。そこ
そう、手動のタイプライターに紙を挟んでカーボン紙を挟んでまた紙をといった具合に紙とカーボン紙を重ねて原稿を打つと指に力を込めて打てば5部まではなんとかいけるんだって。
カーボン紙で5枚無理やり作ってたんですよね。
そう、コピーとか印刷じゃなくて、だから本当原稿、原紙を閉じてるんですよ。
そうですね。
そういう意欲があれば雑誌は作れるんだっていう。
本当ですよね。でもそれは加藤千恵ちゃんっていうね、さっきの家事の人が、 手作りで短歌雑誌を作ってるんですけど、それが紙袋になってたりとか、旗になってたりとか、壁飾りになってたりする短歌雑誌なんですよ。本当にそれはあのやる気があればいくらでも作れるんだっていうあれですけどね、ほら短歌雑誌。
へだからあでもちゃんとしてる。
これつい読んじゃうんですけど、やっぱメディアって本当にやろうと思えばできるんですよ、誰でも。
実は僕もね、90年代に漫画が全く雑誌で載せてもらえなくなった時期があって、その時に友達と大内アパート月報っていうフリーペーパーを作ってました。
それ読んでました僕。
今じゃもう恥ずかしくて見るのも恐ろしいんですけど、
そうですよね。僕もね、でも高校生の時は本当勉強もせずに毎月毎月文芸部の部誌を作ってて、わらばんしで刷って製本するっていうのをほぼ一人やってましたね。部員が3人か4人しかいなくて、3人ぐらいだったのかな。それで僕がペンネームいっぱい作って、たくさん人がいるように見せかけてたくさん作ってましたし、でもそれもなんかそれを見た人たちが次々に入部してくれて、だんだん僕の方針に合わなくなって、僕が辞めるっていう悲しい結末になりました。
詩人歌人上田誠みたいですね。
詩人歌人上田誠はちょっと違いますけどね。でもまあ無理やり近づければそうか、人生変わんないもんですね。
それでね、そのおうちアパート月報で僕は父の電気漫画書いてたんですよ。
はいはいはい。
それを今度祖父の電気漫画を書こうとしてるとき、それをちょっと思い出したり、あと池袋の漫画教室に来てる人と今自費本を1年がかりぐらいで、僕は作業遅いせいでダラダラしてるんですけど作ってて、なんかそういうのも今この年になっておうちアパート月報みたいなことをやろうとしてるって思って。
でも小泉さんはお金もらわない仕事いっぱいするのはいいですよね。そこは金持ち息子って言われちゃうのかな。
そうかもわかんないですけどね、これからね、金もらわないと漫画描かないって言ったら廃業しなきゃいけなくなるっていう恐怖心がすごくありますよ。
でもやっぱりそれで作った漫画がちゃんと映画になったりしてるから、ちゃんと世界にコミットしてると思いますけどね。
いやーわかんないですね、映画になっても別にね大して儲かんないですしね。
どうなんだろう。でも影響を与えてるじゃないですか、物書きに作り手たちへの影響っていうのか。
そうですかね、
やっぱりこの鈴木さんの仕事とかにしても後の人たちへの影響力がすごいじゃないですか、はい、真似されるというか、ラブホテルの本とかも今は結構あるけど、
あの村犬が後に ね映像で作ったりしてるから。
小泉さんのね、
そう、僕の大学の後輩で村上健二っていう映画監督がいるんですけど、はい、その人はマーチン・スコセッシの血のつながらない息子っていう風にウィキペディアに書かれてるほど、世界中のなんか映画賞で賞を総なめしてるほどの男なんですよ。
本当に嬉しそうにラブホテルとか写真撮ってますよね。そう、一緒に行動したことあるんですけどね、
豊橋で、
はい、本当にもうどんどん歩き回ってはそういう写真撮ってましたよね、嬉しそうにね。
そうですね、
廃墟とか、廃墟っていうか、そうそう。でああいうのもだからこの鈴木さんの仕事があったからこういう仕事がありなんだっていうふうに思われたところありますよね。
そうですね、鈴木さんの動画でやって、ラブホテルコレクションって言って上映もしてるんじゃないですかね、 DVD も出てますけど。
すごいことですよね、やっぱしパイオニアって感じがしますね。
うん、
今はだからそういう鈴木さんがウェブでやってるっていうのがまたね。
ああでもなんか話をここで読むだけで絶対もう読み切れないって思いましたよ、
すごいボリュームでね。
そう
ちゃんとでもお金になってるのかな、
僕もねウェブあのメールマガジンを、はい、佐藤修法さんとか杉作ジェイ太郎さんとか読んでた時期あるんですけど、はい、もうたまりにたまっちゃって。
そうなんですよ、それ
ダメだって思ってもう一度に全部やめました。
僕もでもメルマガ毎日出しててやっぱし読んでる人しんどいじゃないかと思って毎日読むからしかも毎日うつうつしてるわけですよ。
マスノさんのはさらっとしてるから大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。でもなんかそれまとめ読みしてる人がたまにいて、そんなのストレスなんじゃないかと思って溜まっていくのが、やっぱ録画とか溜まっていくのストレスですよね。
不良再建化するんですよ。
毎日出すのどうなのかな。でもめんどくさいから出しちゃうんですけどね、その 週に3日とかやると間違えて忘れちゃうから、毎日出しちゃうんですよね。
そうだからね、それから単行本化みたいなことをしてもらえたらいいなって思います、
うん、なるほどね。なんかでも僕もう今どういう風にしたらなんかお金になっていくかとかはやっぱりさすがに考えなきゃと思ってるんだけど、メルマガも大した額じゃないし、僕メルマガの読者ってずっと200人なんですよ。ずっと200人。だから今の仕事場のこのマスの書店の家賃ぐらいは昔払えてたんですけど、今はちょっとね赤字になっちゃうんで、何か考えなきゃなと思ってるんですけどね。神様がくれたインポも終わってしまうし、
はい、
インポ御殿、インポの本が売れたらインポ御殿になるかもと思ってるんですけど、そんなことがあるのかな。
まあそろそろ、
あ、時間ですか。はい、なんか寂しい感じになっちゃいましたけど、今日は一応僕声張ってみました、いつもよりも。
でもね、だんだん普通になってましたよ。
最初の方だけハキハキしてたと思います。
そうですね。さて、次回本と雑談ラジオは、増野さんがおすすめの一番好きなスポーツ小説という川島誠さん800という本を読みたいと思います。
はい、
この本は平成14年6月25日に書刷りが発行されて、その前に
単行本
があったそうなので、もうかなり前の本ですね。
そうですね、長らく幻の本だったんですけど、文庫に復刻されたっていう、
800メートル走のスポーツ小説です。
はい、もう一冊はですね、今人にあげてしまって手元にないので、今インスタグラムでその本を探してるんですけども、タイトルがですね、大人のアスペルガーがわかるって本で、梅永裕二さんって方なのかな。
ああ、
朝日新書。
まあ、僕も町山智博さんに あのつく病気の人だって言われるほどのその疑いをかけられているんですけど、
私もそうなんですけど、なぜこの本を手に取ったかっていうと、本当朝日新書の南海キャンディーズの山ちゃんさんの天才になりたいって本を探してたんですよ。
へえ。
そしたらその朝日新書のコーナーにこれがあって、まあアスペルガーについては興味があったので、もう10冊目ぐらいなんですけどね、買って読んでみたらすごくわかりやすかったので。
今までで一番わかりやすかったですか。
はい。そしてやはりアスペルガーじゃないかと思われる友人にあげてしまったので。ないのです手元に。また買い直します。
なるほど。
はい、その2冊で、
はい、800と大人の
爽やかな青春小説800と
大人のアスペルガーがわかる、
はい、異色な組み合わせでやってみます。
はい、
そして私たちね、
はい、
もしかしたらその前後しちゃうかもしれませんけど、ノッティビーっていうテレビ番組に真夜中のニャーゴっていうのがあるんですよね。
はい、加藤知恵さんの番組。
はい、ノッティビーっていうのはテレビ番組じゃないや、チャンネルか、
スマホの番組なんです
ね。そうなんですよね、スマホの番組でウェブでも見ることができるんですけど、水曜日に加藤知恵さんが真夜中のニャーゴっていう番組やってるんですよ。それで加藤知恵さんがちょっと事情があって2週間連続で休みを取るんですね。
うん、
それを私がなぜか代打をやることになってですね、うん、
師匠だからですか。
まあそうじゃないでしょうか。でやたらゲスト出てたし、で一人だと辛いので、小泉智さんにゲストに出ていただこうと思っていて、3月の9日でしたっけ。
2日ですね。
2日ですか。3月の2日9日私が出るんですけど、2日の方に小泉さん出ていただいて、
はい、
やろうつもりでいます。
よろしくお願いします。9日の方はどうなったんですか。は
い、目黒雅也さんという、イラストレーターで、今僕と一緒に絵本を作っている方とやります。
うん、そうですね。
はい、
じゃあ、まあ、本と雑談ラジオのテレビ版ということで。
そうですね、
本と雑談テレビですよ。
そうですね、ただそれ録画とかできないんで、アーカイブ残るかもしれませんけど、残んないかもしれないので、かえってこのポストキャスティングの方が残ってテレビバージョンは幻になってしまうかもしれませんから、
はい、
その課題はこれから決めるんですけども、聞き残さないでください。
そうですね、
まあ、同じ本をもう一回やってもいいですけどね。
ええ、
はい、
じゃあそういうわけで、
はい、なんかすごく噛んだことが気になってますけど、まあ私たちに滑舌を求めてる人もいないでしょうね。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いいたします。
はい、ではでは、
さよなら。